ありがとうございました。今、捜査の方が同時進行ということでですね、もう具体的に進めていくということの話がありましたので、具体的にこれからお話しようというのを思っております。今、捜査のお話の中にもありました、私ども特定自動車問題調査会が行っております、北朝鮮向けの短波放送使用数、去る10月5日の、横田めぐみさんの誕生日の時に、テレビ朝日の報道ステーションでですね、これを取り上げていただきまして、平壌で聞こえていたということをですね、流していただきました。ご覧になった方もおられると思いますが、実はこれとまた別のボルトの情報でですね、ちょっと情報源の関係で詳しいことは申し上げられないんですが、北朝鮮の人がこの放送を聞いているということについても確認が取れております。そしてそれを北朝鮮の当局ではですね、問題視をしているというところまで聞いております。まだ拉致被害者の方が聞いているというところまでの情報ではございませんが、おそらく、まあ、そういう状況であれば誰かしら聞いてくださっている方はおられるだろうというふうに思います。そして、松本さんはこれ今国の方でというふうにおっしゃいましたけれども、残念ながら、今のこの国の状況では安倍内閣だろうと誰の内閣だろうと、こういうものをですね、国としてやれるような状況にはないだろうと思います。我々民間人がですね、やっていくしかない、まあ、できることならそれにご協力を国の方でしてもらえればと思いますが、まあ、こういう大事なことはですね、お役所だけに任しておけないというのは、まあ、正直なところでございます。で、これから今私どもやっておりますのは、この放送についての情報を流すことと合わせて、さまざまな第三国経由でですね、情報の入手を図っております。この間一回、ひょっとして、ここにですね、拉致被害者が、まあ、特定失踪者の方の一人ですがいるのではないかという情報がありまして、北朝鮮の中、まあ、我々の人に入ったわけではありませんが、ルートを通じてですね、調べてみ、たところ、残念ながら別人であったというところことがございました。まあ、とりあえずしかし、そこまではなんとか行けるようになったということで、今のこの状況であればですね、短期間のうちに誰かしら、それは政府認定の方かどうかわかりませんが、居場所の確認ができるのではないだろうかというふうに思っております。というより、まあ、しなきゃいけません。さてそれでですね、もしそれができた場合、つまり先ほど佐藤先生がおっしゃったように、本人の居場所の確認、そして本人へのアクセスという問題ですが、本人に何らかの形でアクセスができた、そして極秘裏に本人が例えばですね、東海岸まで出てきて多少の危険を冒しても脱走したいという意思表示を我々が確認ができた場合、これは今のまだ崩壊前でもやらなければいけないということなんですが、その時に一体どういうふうになるかというお話をですね、まず佐藤副首相にしていただいて、そしてその場合に政治は一体どうするべきかということを松原議員の方からしていただき、そしてそれについてご家族の立場で松本さんからコメントしていただくという順番でちょっとお話を進めてみたいと思います。
長く喋りすぎたのでまた当たりましたけれども、基本的にはですね、法人救出、石破大臣の時にできて500章が出ておりますが、法人救出がベースになると私たちは考えています。まあ、現役は今どうするか知りませんが、ご承知のように様では2年半相当なことをやってきて無事に帰ってきています。海上自衛隊、航空自衛隊はいつミサイルが飛んでくるかわからない中で黙々と任務に従事しております。海上は陸上自衛隊の一部はご承知のように3局の訓練によってきまして、米海兵隊から徹底した特殊作戦の技術を学んできて、今全国でその普及教育をしております。問題は石破さんも何かそれをメディアに質問された時に、なかなかできない、自衛隊はできないと言われたそうですが、それは60年間ですね、50年以上自衛隊が専守防衛ということで攻撃を一切口に出すことを封じられてきた、戦争6でやられてきたということにつきます。しかし、私は戦闘機乗りですが、戦闘機乗りが専守防衛で排他的みたいにやっているわけではございません。これはいつでも切り替えれば敵地攻撃ができるわけなんですから、そのいわゆる軍事的な技術でもない、いつでも使えるんだということを政治の皆さんが政策に反映させていただければ、かなり前進をする問題と認識しています。つまり、法人救出、今荒木先生が言われたようにどこかの海岸地点の場所にですね、逆に我々の仲間が 佐渡の気が出て、さらわれたような状態でありますが、海岸のところにご機嫌集結したということが、的確な情報が入れば、これは沖合に連関した海上自衛隊のいろんな関係等から、陸上自衛隊の特殊部隊が救出することに、まあ、それは部隊ですから、その訓練をやっていれば可能性はあります。問題は、その時に、あそこのインドネシアでありました、あちらの大地震の時の救出ということではなくて、必ず武器を使う。武器を使う。武器を使うな。言われてたのは自衛隊ですが、使えるより一度も使える。で、このことで敵を殺す。状況によっては自分たちも死ぬ。そして、せっかく救出した、拉致被害者の中にも犠牲者が出るかもしれない。しかし、相手それをやるんだという決意さえできればですね、かなりの作戦ができるんじゃないかと、私は認識。まあ、私は OB で無責任で、死ぬのは明治大会で後半に言われそうでありますが、その軍事的な作戦行動は、あの、公約書で出ています、邦人救出という、一切武器を使わない平和の手段であるという方策に、武器を使用して世界各国の軍隊が常識として持っている軍事行動を取ることができるかどうかということにかかっていると思っています。
というところで大変難しい政治の決断ということになりますか。
まあ、難しい政治の決断の前にですね、今言った佐藤さんのおっしゃったのは、まあ、このハーグランドの背景だと思うんですよ。で、もう一つはその、まあ、ソフトランディングというと、そうソフトではないんですが、いわゆるその、一つは邦人救出ということで、まあ、その証拠をかけると。もう一つはやはりその、体制を崩壊させる。これが、そのソフトランディングという名称がいいかどうかはわかりませんが、この二つの最終的には、拉致問題の解決の手法があると。で、ハードランディングの場合は当然、拉致被害者だけの救出ではなくて、それは金正日に対してアタックをするという当然テーマに入っておかなければ、これは語ってしまいます。私はとりあえず安倍内閣がこの間急速にやらなければいけないことというのは、できる限り北朝鮮が追い込められる。例えば実は今回私は夏にモンゴルに行ってまいりました。モンゴルで北朝鮮の問題、人権問題を扱おうという国際的な集まりがあって、そこで我々は議論をしてきたわけであります。で最終的にそこに米を挙げて中国の名前まで挙げてですね、中国も北朝鮮に亀裂しないと、この拉致問題は解決しない。人権問題は解決しない。それは拉致だけではなくて広く人権問題という国の中での議論をやったわけです。でその時に、まあ、最終的にはアフリカから参加してきた2、3国が本国に紹介しないと、共同アジェンダに署名できない。こういうことで彼らは署名しなかった。で、まあ、それはそれでそういうことで、これは北朝鮮にインパクトがあって、それを主催したモンゴルの国会議員が、そのアジェンダを出して翌日に北朝鮮の、モンゴルは北朝鮮とこの外交がありますから、まあ、この北朝鮮の大使館にそこに呼ばれて、なんであなたはモンゴル国会内において北朝鮮に対してそういう極めてネガティブな国際会議を招聘したんだと。それだけ決めがあるんです。で、私何言いたいかというと、こういうことをやって、北朝鮮の、金正日は博多の納めになると思います。金正日が今絶対権力を持ってみて、すべての人間が金正日を見ている。しかし、その外交官、モンゴルですら北朝鮮の人権を言い、中国のことを名指しで批判したんです。こういうふうにして追い込まれていくということが大事なんです。例えば、ナチスドイツの末期というのは、ヒトラーの国王の親であったヒムラーという名ですが、彼はヒトラーを裏切ったんですよ。あれだけヒトラーのソーセージみたいな、双子みたいな、その一番ユダヤ人を殺したヒムラーですら、最後ヒトラーを裏切るんですよ。どう見たって俺のその親子を守るよりは、反対についた方がいいと。あのナチスですらそういうことがあったということは、当然ですね、今の北朝鮮に対してもそれやる。例えば、モンゴルで今年に入って3億円ですね。モンゴルでどうもマネーロンダリングをしようというのがあって、これがリビアで発見された。まあ、今言った中国を舞台にする、まあこのバンコクとアジアの問題とかで、アメリカの金融制裁が効き、と、モンゴル等の第三国をまた今度は一つのロンダリングの場所にしようとするかもしれない。それに対してモンゴル等日本の政府が連携して止める。全部彼らが自由に暴行すると、こう止めていく。 止めていって、まあ、金正日の側近を日暮ら状態まで追い込めば、これは体制崩壊というのは一つの方法としてできる。もう一つがですね、やっぱりこれは、この韓国だと思うんですよ。で韓国のオミオンというのはどうもですね、どう考えたってなんかもう、この、間違った人が大事なんですね。もう歴史認識からしてめちゃくちゃ大事でして、彼の歴史認識は全くおかしいですから、これはですね、もっともっと日本のマスコミは主張するべきなんですが、このモミヒョンは、今や北朝鮮が、このミサイルとの窮地に追い込まれて、彼の対応政策というのは、だんだんと追い込まれてきている。そして、韓国において、まさにハンナロを中心にした政党が政権を取って、そして北朝鮮に対して厳しい外交をし、単に厳しいだけではなくて、あそこを国境接しているわけですから、どんどんと体制崩壊をできるように、北から南に人が来て、モミヒョン政権ができたなら、スパイが来て、やっとなる。逆に南から北にですね、この体制崩壊の、この人間を置けば、実際それをどうか、体制崩壊させるメリットがあるかどうか、南も考えるでしょうが、そういうふうに南の政権を追い込んでいき、つまり同じ民族の韓国が北朝鮮の崩壊に対して、最も有効なんですね。私は一つの取り柄になるだろうと思います。そういうふうなことを外交的にやっていく。これは絶対やらないか。で、最終的に私はこの体制崩壊を目指す方が、本当は素晴らしい。例えば、塩川の報道もそうです。そういった、どんどんですね、ラジオで放送する。北朝鮮人権本部本音はですね、何かというと、北朝鮮崩壊のためにどうすればいいかということで我々は議論している。その難民の話じゃない。そもそもそういう様々なトリックの中で、彼らがついに崩壊するための流れを作りたい。これが北朝鮮人権法の本音であります。これは、ソフトランディングを目指そうという方法です。私はだから安倍政権としては、すべての彼らが出ていくところを、モンゴルのお金を食い止めるように、こう食い止めていって、すべての金正日側近を日暮状態に追い込むような努力をして、やっていって、体制崩壊、韓国を通しての動きも含めてやっていくけれども、それができない。それでも、人の寿命ってのはありますから。時間がかかったら、これはですね、時間切れで、北朝鮮は政府って言うでしょう。冗談じゃないわけです。したがってその部分で最終的にはハードランディングというものを選択肢として私は否定しないということを、これはですね、安倍さんが心の中で持っていればいいと。そしてこういったミッションを国家として遂行することが実は世界の中で日本が大きく評価をされることになりますから、拉致問題は拉致被害者だけの問題ではないということを、今日この場にいらっしゃる皆さんもどんどんとたくさんの方々に説明をしていただいて、そしてこの拉致の問題に対する国民の怒りが持続するということが、どちらにしても最終的にもし強いミッション、強いこのハードランディングをする場合には猛烈な国民の後押しがなければこれできませんから、ソフトランディングは、それがなくてもある意味ではできるかもしれないと、そういった意味では、こういった集会ですね、熱意を盛り上げていただきたい。大体ですね、日本の政治は荒木さんは政治決断というか、政治決断なんてそれほどないんですよ。民間の熱意でどうにでもなってしまうというのが極端ですが、最高裁判所の判断だって国民の世論で変わってしまいますよ、それは。だから国民の世論がこの問題ではその今の法律を超えたことまでやるべきだというぐらいに沸騰することは、これが安倍内閣にしても我々にしても、もちろん我々はですね、様々な立場でそのことを主張することができるけれども、最終的に国家の意思決定はそういう世論によって左右されますので、こういった集会の
今、体制崩壊ということをソフトランディングという言い方でお話がありまして、ちょっとそのことも後ほど、その場合の自衛隊の使い方とも、お話をまた、佐藤先生いただきたいと思うんですが、今お話の中で出てきましたことで、一つですね、普通の集会でまず絶対出てこない話を、そのさんに答えていただきたいと思います。それはですね、万円を取れば拉致被害者の中で犠牲者が出る可能性があるということであります。で、今、我々は、まだ取り返せないという状態でいますから、ある程度のんびりという言い方はいけませんけれども、安心して話ができます。しかし、いざ、例えばソフトランニングであったとしても、その、体制崩壊の時に証拠隠滅を図られるというようなことというのは、可能性が存在です。今、横田めぐみさんも、そして、田口愛子さんも、松本瑠美子さんも、もちろん生きていると思いますけれども、しかし、
今生きている、今日生きているということは明日生きているということではなく、身柄は向こうにあるわけでございまして、今や政府認定でない方の中には、まあ、安民さんも言ってますが、連れて行かれる途中に亡くなってしまった方とか、そういう方もおられるということで、私たち自身が、やがてそういうことに間違いなく直面をしなければいけないという時が来るであろうと思います。まあ、私自身、9県記者の時に、外務省の陸田交換で、上田陸大臣が横田めぐみさんが亡くなりましたというのを聞いた時にですね、自分はやってたことは結局人殺しだったのかという思いをしたことがございましたが、それよりはるかに、ショッキングなことをですね、我々はいろんな立場でやっていかなければいけないんじゃないかと思います。そこで本当は、ご家族の方にこういうことを聞くということは、まあ、いかがなものかと思いながら、まあ、聞けるのは、そしてこういう場で聞けるのは、松本さんしかいませんので、そういう局面になったときに、どういうふうにお考えになるかということをお話しいただきたいと思います。
今現在、北朝鮮は、私のあれも死亡としていますし、太田めぐみさんも死亡としている、田口八重子さんも死亡としている。ですから、死亡とした人をわざわざ証拠隠滅で、そこで再度、実質的な危害を加える理由がないと私は思っているんですね。当然他の拉致被害者もそうなんですけれども、かえって生きてよかったというその免罪符を与えられるかもしれないというふうに思わせた方がいい。ですから、先ほど言ったようにこちらから情報とか、そういったものを正しくくれるようにメッセージを送るべきだと思うんですけれども、先ほど、今、松村先生やそれから佐藤閣下がおっしゃっておりましたソフトランディング、そしてハードランディング。私たちは当然ハードランディングというのは、あまりというかほとんど認めたくありません。それはやはり家族に対してどういう危ないことが想定されるうると思うので、なるべくそれは避けた方がいいだろうというふうには思っています。今年の2月でしたら、戦略研究所で、佐藤空将のその救出の実質的なそのやり方というの、その中で一番やはり私が疑問に思ったのは、北朝鮮に拉致被害者が あちこちに点在しているわけです。その方たちに、どっか一箇所に集結してもらって、それを一気に助けるというのは、まず無理だろうと。今、この北朝鮮の情報遮断の中で、拉致被害者だけに通じる情報で、その何時、何月何日の何時にここに集まってくれと言われても、それはとても無理だろうというふうに思っておりましたので、今現在その救出方法は、ほとんど難しいだろうなというふうに感じています。じゃあどうすればいいか、本当に崩壊の時には、やはり、どこに、誰が、どのように住んでいるのかをある程度把握しておかなければならない。ですから私たちはもう本当に早い時期から小泉総理に、元総理には言ったら情報をください。町村外務大臣には情報を集めてください。日本の国民がいつどこで拉致されて、そして今現在どこにいるのか。これは佐藤会長もおっしゃったんですけど、これは7、8年ぐらい前におっしゃってました。中小国境にいる20万とも、あのとこ30万とも言われてましたけども、その脱北者にお金を渡せば、1億円渡せば、おそらくいろんな情報が入ってくる。1億円使えば、いろんな情報が入ってくるだろう。10億円渡したら、もしかしたら国が転覆するかもしれない。そんな状況になっているというときに、日本はそういうものを一切使わずに情報を集めようとしてこなかった。だからもうすでに、こういうような状況に陥っています。崩壊がもう目の前に来ているときに、いまだにどこに誰がどのように暮らしているのかわからないというこの状況が、私たちにとって非常に不安なんですが、それでも、今からでもどんどん物を集めていっていただきたいと思いますし、集めたらすぐ、救出の体制を整えていっていただきたいというふうに思っています。